今日は、新約聖書マルコによる福音書の5章から一人のお父さんのことを考えたいと思います。ヤイロというお父さんがいました。この人はユダヤ人たちが集まる街道、宗教的な祈りを捧げる場所でありますけれど、また皆が御言葉を聞いたりする大切な場所であります。今の教会のような場所であります。そこのお世話をする仕事をしておりました。非常に皆に尊敬されている重要な役割をしておりました。彼の娘がひどい病気にかかってしまいまして、その本当に助からないという状態になってしまった時に、このお父さんはイエス・キリストのところに助けてくださいとやってきたわけであります。当時イエス・キリストの登場は当時の宗教者たちにはあまりよく思われておりませんでした。宗教者たちはいろいろな決まりを守ること、しきたりを守ることが神様の喜びを買って、そして神様に救われる方法だと教えていました。ところがイエス・キリストは神の御子でありまして、父なる神様のお心を一番ご存じの方ですから、この方がおいでになってそうではないということを教え始めましたので、宗教者たちは非常に困っておりました。ユダヤの世界では宗教者たちの言うことは一番でありました。民衆は宗教を中心に生きておりましたので、宗教指導者たちが言うことには必ず従っていたのでした。ところが不意にやってきたこのイエスという人は彼らの言うことを否定して、そうではない、あなたの行いがあなたを救うのではなく、あなたを救うのは神様で、そして私がそれであると言ったことは指導者たちには本当にひどい言葉と思ったわけでありました。我慢ならないと思うほど宗教者たちから見たら冒涜でありました。ですからこの街道で働いていたヤイロのそういう人々の意見をいつも聞かされていました。厄介な人が来たと彼も思っていたと思います。ところがイエス様がいろんな人の貧しい人たちと共にいて苦しんでいる人たちと一緒にいる姿をよく見かけるようになって、そしていろんな病から癒されることも目撃したり聞いたりしていましたから、本当に自分の必要に感じたときに、自分の愛する娘を助けたいと思ったときに、彼はその宗教者たちに嫌われているこの人でもとにかく娘が助かるためなら何でもしようと思ったのでした。そしてイエス・キリストのところに行こうと決心します。かなり悩んだと思います。人目もあります。あの街道司さヤイロがあの大工の息子イエス・キリストに助けを求めている、これは本当は彼は見られたくなかった場面でありましたけれども、もう自分の娘を助けると思って、それは何も考える余裕もなく、ただただただただこの方にすがるしかないと思ったんです。そこに行ったのでした。 自分が行ってこの人に会えるのだろうか、この人に自分の願いを伝えることができるのだろうか。それでも彼は自分の愛する娘のために必死でありました。人だかりの中にいるこの人に声をかけました。私の幼い娘が死にそうです、どうぞおいでになって手を置いて助けてください。きっとあなたがいらっしゃれば娘は助かるでしょう。彼はこう思いました。びっくりすることにイエス様は彼の言葉に耳を傾け、そして一緒に行こうと彼の後をついていきました。彼は驚いていたと思います。自分の願いを聞いてすぐに動いてくれた、これは驚きであったと思います。もうヤイロの心は走っていました。走って自分の家にもう心はついていましたが、ところがイエス様は同じようなスピードでは歩いてくださいませんでした。イエス様はゆっくりと歩いていました。なぜならその周りには人がたくさん押しかけていたのでした。その時にイエス様の衣に手を触れた女性がいました。この人も長年患っており、そしてイエス様に触れば癒されると信じていました。大勢の群衆の中でイエス様についていきながら手を伸ばして、ほんの少しでもこの方の衣に触れることができればと願っていました。そしてとうとうその衣に触れたのです。そしてその時にこの女性は癒されたことを自分で感じていました。ところがこの大勢の群衆に囲まれていたイエス様は、私の服に触れたのは誰かと聞きました。その時にイエス様の周りには人がたくさんおりました。押し合いへし合いついてきますから、イエス様に触れた人はたくさんいたのです。たくさん触れたのですけれど、この助けてほしいと願っていたこの人、触れれば助かると思っていたこの人の触ったこの手には特別なことが起こりました。周りの人はこれだけたくさん人がいるのに誰があなたに触れたかなとおっしゃるのですかと言いました。ましてやヤイロはもうそんなことどうでもいいじゃないですかと思っていたかもしれません。しかしイエス様は自分を信じて触れた人、そして自分の力が出ていった人、その人を知ろうとしました。いえ、イエス様は知っていたのだと思いますが、この女性にそのことを知らせたかったのだと思います。彼女は震えながら進み出て、それは私ですと伝えました。イエス様は、娘よ、あなたの信仰があなたを救った、安心して行きなさい。 宗教指導者たちは先ほども言いましたように神様に救われるためには神様の守りを決まりを守るということを優先的に考えておりました。私のするべきことは何か、それは立法を守ることである。これはイエス様とて考えは変わりませんが、救いというのはそれを超えたものであります。この女性が治してほしいと思ってイエス様の衣に触ったのは彼女の信仰でありました。イエス様はその信仰があなたを救ったのだと言ったのです。聖書に関する多くの知識や規則を守っているというそのようなことではなく、願って信じること、これが私たちのする分であると言われているのです。これはこの女性にとっては大きな出来事でありました。そしてイエスにとっても大きな出来事であるはずでした。癒す力がこの方にあるということをヤイロも経験しました。でもヤイロは自分の娘のことで頭がいっぱいでした。ちょうどその時ヤイロの家から召使いが来ました。お嬢さんは亡くなりました。なんと残酷な報告でしょうか。もうイエス様に来ていただく必要はなくなりましたと言ったのです。これが私たちの死に対する反応であります。死に対して私たちは何の抵抗もできません。それからそれに向かっては何もすることができないのです。もうしょうがありません。諦めましょう。
三浦さん、踊るから、そんな倒れないで、頭ぶつかっちゃうよ。
これが私たちの反応であります。死に対しては何も抵抗できない。その時にイエス様はおっしゃったんです。恐れることはない。ただ信じなさい。もう手遅れでしたと言われたときにイエス様は恐れることはない、ただ信じなさい、癒されると信じなさいと言いました。それからイエス様はイヤイロの家に向かいました。イヤイロはイエス様にすがりつくように家に向かっていきました。家に着くと案の定この娘は亡くなったと判定されて家の奥で眠っていました。イエス様はこの女の子のところに行って起きなさいと言いました。そして彼女は生き返りました。イエス様はここでこの方が死から命を作る方であることを私たちに教えてくださいました。もう手遅れだと私たちが思っていることに対してイエス様にはできないことはないということを教えてくださいました。それでもヤイロはこの経験をする前にこの遠回りをする必要があったのだと思います。このことは決してヤイロには楽なことではありませんでした。それでも死から命を作る神様の力を経験するにはこの方法しかありませんでした。イエス様のお心は私たちがよみがえりの日、終わりの日によみがえることであると聖書には書かれています。終わりの日、それは私たちには分かりませんが、イエス様が私たちのところに来てくださって、そして死の眠りについた人たちを起こしてくださる時が来ると 聖書には書かれています。そこによみがえるときに、その命はもう終わることのない命であると聖書は語ります。こんな有限な世界に住んでいますので、私たちは終わりがないという命について全く想像することができません。でもイエス様はその終わりのない命への力を持っていると約束してくださいました。この世に生きる私たちが、この地上で愛する人たちと過ごし、語り、愛し合い、本当に豊かな時間を過ごしますが、この地上では一旦別れなければなりません。その向こうに別れなくてよい空間があることを聖書は語ります。このお父さんが半信半疑でイエス様に会おうとしたのは、娘を愛する心一心でありました。そしてその後のことも、このお父さんは娘のために必死で行いました。私たちは自分の命のためにもこれほど必死に神様と向き合っているでしょうか。この世の命は限度があります。限界があります。私たちはいつか終わる時を迎えます。そして深い眠りにつきますが、イエス様を信じる者を起こしてくださるとおっしゃいます。その中にいることを覚えたいと思います。本当に手に負えないこの死に向かって、このお父さんのように必死であり、そしてこの召使いたちのようにがっかりすることもできるわけであります。がっかりする、その中で見えてくる希望を探したいと思います。イエス様は死から命を作ることのできる方で、亡くなった人をよみがえらせることのできる方であります。私たちがいつかイエス様が帰ってこられた時に起こしていただけるように、この心の内にイエス様を迎えたいと思います。ではお祈りいたします。愛する神様、バイブルアワーのひとときを感謝いたします。病室でお聞きになっていらっしゃる方々のところにあなたの安心が届けばと思っています。神様、すべてを感謝いたします。イエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。どうぞお大事にお過ごしください。